Lord, we thank you for being with us all the time.
神様、あなたがいつも私たちと共にいてくださることありがとうございます。
And you're here today. We acknowledge your presence.
神様、そしてあなたが今日ここにいらっしゃること、あなたの臨在を私たちは感じています。
And Holy Spirit, we ask for your presence in a special way today.
神様、今日本当に聖霊様、どうか私たちに特別な形で臨んでください。
That we could understand you first of all.
神様、まず私たちがあなたのことを知ることができますように。
And that we would also have the grace to experience you and to understand your love.
神様、本当にあなたの恵みを、そしてあなたの愛を本当に今日実感することができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名を通してお祈りします。
Amen.
Amen.
Well, how many of you, I have a question to start off. How many of you spend a lot of time checking email?
ちょっと質問です。皆さん結構、まあ、一日のうちに結構 E メールチェックする時間がもう多いですよ。
Sometimes part of your job, sometimes privately. It takes a lot of time, right? There's a lot of emails that come in.
友達からも連絡あると思います。結構ね、一日メールチェックする時間って多いと思います。
I get a steady stream of emails from work and, of course, personal things.
で、私も僕もその職場からとか友達からから毎日こうそこそこの量のメールを受け取ります。
But one day I got this incredible email from a lawyer.
でもある時ですね、弁護士さんからすごいびっくりするようなメールが来ました。
And it was addressed to me by name. My name is Daniel Andrzejewski.
でそのメールは僕の名前そのダニエル・アンドレジェスキ様へとなっていました。
And it said that a distant relative of mine named Joe Andrzejewski had passed away recently.
なんて書いてあったかというと、その僕の遠い親戚 の, ジョー・アンドレジェスキという方が、どうやら最近亡くなったらしいんですね。
And I didn't know Joe, but apparently he was rich and he had about $1 million left behind when he passed away.
ジョーっていう親戚がいたこと自体知らなかったんですけど、どうやらこう彼は生前すごく資産があったみたいなんです。
Yeah, and more than that, Joe didn't have any close relatives, and so I was entitled to his inheritance.
で、ジョーさんにはその近い親戚とか家族っていうのがいなかったから、その遠い親戚である僕、ダニエルがその資産をなんていうのかな、引き継ぐ相手にノミネートされてるんですって。
I know, and it's really amazing. This lawyer must have been working really hard because he tracked down my email that even Uncle Joe didn't have.
すごいですよね。その弁護士はもうすごい一生懸命なんかもう僕のことを探してくれて、それでそのジョーおじさんですら知らなかった僕の E メールアドレスっていうのを探して、それで僕を見つけて連絡してくれたんですね。
And all I needed to do was to reply and to send some of my bank account and personal information to this lawyer.
あともう僕がすることっていうのはもうその銀行のインフォメーションとかあとまあ個人情報とかを返信すればもうちょっと後日振り込まれるんですよね。
Yeah. I mean some people are so nice.
いやもういい人もいるもんだね。
That they would take all this time to find me through email. That's so nice.
すごい頑張って多分そのダニエルのことをなんとか探し出して連絡してきてくれたんでしょう。
Yeah. So of course I sent him all of my bank account info and all of my personal information.
だからもうすぐ僕の銀行の情報とその個人情報っていうのをすぐ返信したんです。
Just kidding.
冗談です。
Of course I didn't do that. I'm not stupid.
僕そんなにおバカさんじゃないです。でも私この後途中まで信じてました。
I'm not stupid. But it is pretty interesting. I mean, those email scams, they can get you and they've got your name in the header, right?
最近そのなんか詐欺メールですごいよくできてて、そのなんかあなたの名前を何々さんへっていう風にこう歌ってくるらしいんです。
And they even just change my name a little bit. They add Joe to it and then they make it very believable.
名前とかをもう自動的に入力するような形になってて。
That's on Hotmail. Don't get Hotmail, by the way. Sorry.
だからそれちょっとホットメール経由だったの。ホットメールご使用の皆さんご注意をください。
But you know, email is a scam, but it plays on your sense of hope, doesn't it?
でも、まあ、これって実は詐欺メールでしたけど、でも実はここにその私たちがこう抱いているこう願望とか希望っていうのが実はちょっと見え隠れします。
Maybe we have this hope that somewhere, someone.Has this wonderful gift that's waiting for me.
つまりそのどこかにこうなんか素晴らしい私に対する素晴らしいギフトが用意されてたらいいのになってとか思うことありますよね。
And I didn't do anything to earn it.
でそれを手に入れるためにも私はきっとそんなもう躍起になる必要はなくて。
I just have to receive it. I have to claim it.
で私はただもう自分を受け取るだけでいいっていうそういうギフトです。
And you know, when life seems hard and we don't know what to expect, you know, wouldn't it be nice to know that there was just this unknown good gift that was coming to us out of the blue.
人生がうまくいかないなとか思ったようにいかないなっていう時に、そんな時にこそこう予想もしてなかった素敵なギフトがこう私たちに用意されてたとしたら、それってすごくナイスじゃないですか。
Well, in 1 Corinthians, we've been going through the book of 1 Corinthians in our series, and Paul talks about, he says, actually, there is something like that.There's some good gift for us.
今その私たちはこの第一コリントっていうのをシリーズで読み進めているんですけど、ここでパウロはその私たちに、あ、なんとそういうギフトが実はあるんだよっていうことを私たちに教えてくれています。
Let's read from 1 Corinthians 12. We're going to be in chapter 12 today.
ではあの第一コリント12章の1節から読んでいきます。
Corinthians 12:1.
12章1節から。
Now about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed.
さて兄弟たち、御霊の賜物についてですが、私はあなた方にぜひ次のことを知っていていただきたいのです。
Paul says, I want you to know something. I want to talk to you about something.
こう言ってるんですよね、パウロはその今から大事なことをあなたにお話しします。
And I want you to really understand it well.
で、パウロはそのよく理解してくださいというふうに言っています。
There are gifts of the Spirit.
御霊の賜物というものがあります。
Now, when we believe in Jesus Christ and when we commit our lives to Him, we receive the Holy Spirit. He's part of the Trinity of God.
私たちがそのイエス・キリストを信じて私たちの人生をイエス様に明け渡すとき、そのとき私たちはその父・御子と共に三位一体の一つである聖霊を受け取ります。
And so, there's God exists in Trinity. There's a Father, Son, Jesus.And the Holy Spirit.
で、神様というのはその父である天の神様と、御子であるイエス様と、そして聖霊様、この三位一体で、一つである神様なんですね。
The Holy Spirit is our guide.
で、聖霊というのはその私たちの、なんていうのかな、そのガイドみたいな存在
です。A helper, somebody who helps us.
そして私たちの助け手です。
Somebody who empowers us.
そして私たちに力を与えてくれる方です。
And helps us to follow Jesus and to know Jesus better.
そして聖霊は私たちがイエス様のことを知って、イエス様にこう従うのを助けてくれます。
Let's continue reading in verse 4.
では4節に飛びます。
There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work.
4節から6節。さて、賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。
Now, there's a lot going on in these three verses.
この3節ってすごく情報量が多いパートですけど、大事なことは何でしょう?
Now, first of all, did you notice that Paul is not only talking about the Holy Spirit, but he's talking about the Trinity all in one verse?
まず第一にですね、そのパウロはここで聖霊についてだけではなく、その三位一体の神すべてについてこう触れてます。
He says there is a Spirit.
御霊
が。There is a Lord, the same Lord who is Jesus Christ.
そして同じその主イエス・キリストがいらっしゃる。
There is the same God, and he's talking about God the Father.
そして同じ神その父がいらっしゃる。
So what Paul is saying is that everything here is unified.
で、パウロが言ってるのはこの父主そして御霊っていうのはもうすべて同じ一つであると。
The same God is at work in all of these different things.
同じ神様が同じ働きをしてるんですね。
God is on the same page with himself.
つまり神様が同じページにいらっしゃるんです。
He knows what he's doing.
で、神様はもちろん自分が何をされているかご存知です。
And there are many kinds of things going on, but there is one three in God work.At work in all and in everyone.
で、ここで多くのことが同時進行しているように見えますけれども、その三位一体のお一人の神がすべてに、そして私たち全員に働かれているんです。
Now he lists three different areas.
で、パウロはその三つのリストを挙げています。
So let's look at that list for a minute.
じゃあそのリストを見ていきましょう。
He lists spiritual gifts.
まず一つ目、賜物ですね。
And that is the special abilities that are given by the Holy Spirit.
賜物とは何か？賜物っていうのはその聖霊によって御霊によって与えられるその特別な才能とか能力のことです。
The word is charismata.
で、これはもともとカリスマタっていう言葉。
Where you can imagine we get the word for charisma or charismatic, right?
カリスマティックとかカリスマっていうのはここから来ているんですね。
It means grace gift.
この言葉はその恵みの賜物という意味です。
That means free gift.
これはつまりもうただで与えられる。
It's a free gift to believers.
キリストを信じる者たちに恵みによってただで与えられる。
We did not earn them and we did not get them because of something that we did.
私たちが何かしたからその見返りに与えられるわけではないんです。
I'm going to talk about those later.
このことについてはまた後でもまたちょっとお話しします。
The second thing he mentions is service.
二つ目は奉仕です。
The activity of serving others.
で、奉仕っていうのはその、まあ、他の人に使え、その助けるその行動、活動のことですよね。
It can be a very practical thing, like serving food to somebody.
例えば具体的に言うと、必要な人に食べ物を与えたりとかも奉仕に当たります。
And even this, it says, this ability to do this comes from God. It is a gift from God.And God is working in that ability.
で、その人を助けるっていうことも、その能力や力っていうのは神様から与えられたものであって、そしてそこには神様が働かれているんです。
The third thing he mentions is working.
で、三つ目は働きです。
The root word that he uses in the Greek is the word that we get, where we get the word energy from. It's like energy.
もともとその、ギリシャ語でのもともとの意味は、エネルギー、そのエナジー、力っていうのから来てます。
And so, working is, we can imagine what working is. It's putting an operation into effect.
まあ、想像できますよね。こう、働きっていうのはこう何かこう計画であったりっていうのを何か実際に行動に移すっていうことが働きですよね。
It's doing something.
何かをこう具体的にするっていうこと。
God gives us the ability to work and to put energy towards doing something and to helping the body of Christ.
神様はその私たちに何かをするための能力とまたそのためのエネルギーっていうのをそのキリストの体を助けるために与えられました。
And it's interesting, the word working is the same word that is used in verse 6 and it says that God is at work.In us. It's the same thing.
6節の最後の方、後半の方をもう一回見てみると、この働きっていう言葉が同じように使われています。それは、神は私たちの中で働きをなされていますっていうことなんですね。
In other words, God is at work in us when we are at work. Helping others.
言い換えると、神様は私たちに能力と才能とエネルギーを与えてくださって、それらを通して神様が働かれていますということです。
Now, why has God given us these things, spiritual gifts, service, and working.
神様はそのなぜ私たちにこういったその賜物の奉仕働きを与えたんでしょうか。
Verse
7. 7節。
Now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good.
7節。しかし皆の益となるために各々に御霊の現れが与えられているのです。
Let's just say.For a minute, that the email that I got was real.
仮にさっき言ったメールが実は詐欺じゃなくて本当のメールだったとしましょう。
Or let's imagine that you got the email, but it was real.
そしてあなたがそんなメールを受け取ったとしましょう。
You inherited $1 million.
Wow, あなたは100万ドルの遺産を相続することになりました。
And you're not even sad because you didn't even know Uncle Joe.
まあこう言ったらなんだけど、ジョージさんと会ったことがないから、まあ悲しくもなんともないんですよ。
There's no cost for you. You just, you didn't.Even know Uncle Joe, but you got $1 million.
ジョーさんのこと知ってるわけじゃないから、涙は正直流れないですよね。
But what would you do with it?
でも、その100万ドルどうしますか?
Immediately you start thinking, well, would you save it?
どうしようかな、貯金しようかな。
Okay. Maybe spend on a little nice things, just a few nice
things. ちょっとだけ使ってで、あとは貯金する感じ?
Maybe upgrade, you know, upgrade the house.
あ、なんか家をそろそろ改築しようかな。
Upgrade the car.
それともなんかもうちょっといい車に乗り換えようかな。
Oh, no. Save it for the family, the kids' education.
やっぱりその家族のその子供のね、教育のためにもお金貯
めておきたいよね。Ah, you're very good. Good parents, good job. Well, but God is rich, right? And He gives us all kinds of gifts.
神様はでも豊かなお方ですよね。神様はもう何でも与えてくださるお方です。
So He gives us gifts, but what does He want us to use them for?
神様は私たちにこの賜物を与えて、私たちにそれをどういうふうに使ってほしいって思ってるんでしょうか?
Gifts are given for the benefit, to benefit the body of Christ.
今日のポイントです。賜物はキリストの体の益のために与えられます。
Gifts are given to benefit the body of Christ.
賜物はキリストの体の益のために与えられます。
It's not for you to hold on to and keep and spend or save away.
これはあなたが本当に自分だけで取っておいて、それ自分のためだけに使うために与えられるんです。
It's for other people.
それは他のあなたの周りの人のために与えられるんです。
What kind of service are you gifted at?
あなたにはどんなその奉仕の能力が与えられていると思いますか?
What can you do well that makes people feel encouraged?
人を励ますためにあなたがやれること、あなたがこう自然にやりたいと感じることってどんなことですか?
What are you helpful in doing?
あなたが助けになれることってどんなことがありますか?
What kind of work are you good at?
あなたはどんなことが得意ですか?
What kind of energy has God given you?
神様はあなたにどんなことをするエナジー、力をあなたに与えてくれていますか?
Those are hints, if you answer those questions, those are hints at what you might be gifted at, what God might have gifted you with.
その今の質問を考えてみると、もしかしたら自分の賜物はどんなものかなっていうのをこう考える、見つける助けになると思います。
Sometimes it takes another person to see it for you. Sometimes you can't come up with the answer by yourself.
でも時にはこう自分では分からなくて、他の人か他の人がそれをあなたの中に見つけてくれることがありますよね。
If you feel like you don't have much to offer other people, maybe somebody else can see that in you and can tell you what you're gifted at.
もしあなたが、いやもう私なんて別にみんなのためにできることなんて別に何もないしって思ってるとしたら、でもあなたの親しい人はもしかしたらすでにあなたの中にそれを見つけてて、それを教えてあげることができるかもしれない。
In my second year in Japan, this is my 17th year now, but in my second year in Japan,my pastor in Tokyo told me to come with him to a youth camp.
私日本に来てもう17年目なんですけど、僕が日本に来て2年目に東京にいた時に、そこでの教会の牧師にユースキャンプにダニエル一緒に来てっていうふうに言われました。
And there was this gospel choir from England. They were visiting this camp, and they didn't, of course, understand Japanese.
で、そのキャンプには実はそのイギリスからのゴスペルグループも招待されてて、で、その人たちは日本語は全然わからなかった。
And they had a professional interpreter with them to do their workshops. They would do like a gospel choir workshop.
で、その彼らはそのプロの通訳者っていうのも一緒に連れてきてて、それでまあなんかワークショップとかをその通訳者を通してすることはできてたんです。
But the pastor was going to give a message, and he said, "But you know what? I don't want her to interpret for me. I would like you to interpret for me into English."
でもね、その僕の牧師はその僕にこう言ったんです。ダニエル、僕メッセージするけど、プロの通訳者じゃなくて。君が通訳できると思うんだっていうふうに言ったんです。
And it was my second year in Japan. I didn't know that much Japanese, really.
その時まだその今みたいに日本語ペラペラじゃなくて、もう2年目ですよ。だからもうなんかまだ自分の日本語のレベルってもうまだまだだったと思います。
And I made a lot of mistakes, I'm sure.
だから多分その時いっぱいミステーク間違いもしたと思います。
But he saw potential in me, and he gave me a chance.
でもその牧師さんがその僕の中にそのポテンシャルをその可能性っていうのを見出してくれたんですね。
And about 5 years later, I came here.
で、5年後、僕はここに来ました。
And I got another chance to interpret.
そこでまたここで通訳されするっていう機会が与えられました。
It was just something I never sought to do. I wasn't interested in doing it. I didn't think I could do it.
僕はその通訳っていうのはその自分のやることじゃないと思ったり、自分にそんな能力っていうのがあるとも全然思ってなかった。
But it took people who saw something. It took people to kind of call that gift out.And give me the chance to do it.
でも誰かが僕に対してダニエル君はこれができるよっていうふうにそれを見つけてくれて可能性を信じてくれてチャンスを与えてくれて僕は踏み出すことができました
。What gift do you see in others in the church that hasn't been brought out yet?
この教会ではどうでしょうか。その周りの人を見て、あ、この人のこの才能はこうまだまだこう引き出しきれてないなって思うことってありませんか。
Maybe you can be the one to inspire them and bring that out.
もしかしたらあなたがその人をインスパイアしてその人の才能に気づかせてあげることができるんじゃないでしょうか。
So God gave you your abilities in order to help other people.
神様はあなたにその周りの人を助けるための能力を与えてくれています。
Are you using those abilities?
あなたはその力を使っていますか。
A few weeks ago, we had a leak in our baptistry.
先々週かな、実は洗礼槽水漏れ洪水大事件というのがありましたよね。
And, James and Nobu, two guys, went out and they bought materials. They constructed a plan. They thought of a plan. They built a baptistry and they brought it here in between services so that we could have baptisms at the end of the day.
その時にジェームスさんとノブ君がこの礼拝の間のこうわずかな時間にガッと材料を買いに走ってくれて、で本当に限られた時間でも洗礼槽を組み立て直してくれて、でそれで洗礼式本当に滞りなくすることができたんです。
And so, to me, that's a kind of miraculous thing.
I
cannot do that. I don't ask me to do that.
That's
outside of my ability range. But that was inside their ability range, and God's given those, them their, those abilities, and they blessed the body
through that.神様が与えてくれたその教会に伝える教会で使えるための能力ってありますよね。
It can be something very practical like that.
こういうのってすごくまあ具体的なあの賜物だと思います。
Now I think our church is actually very good at this, using practical gifts to bless other people.
あの本当にこの教会ではそのあのいあの今のノブとジェームスみたいにあのいろんなこうその人たちができる具体的な賜物を生かしている人がすごく多いと思います。
So that's wonderful. But what about spiritual gifts? Paul's talking about spiritual gifts.
じゃあ、あの霊的な賜物についてはどうでしょうか。
Let's keep reading in, verse 8 through 11.
ではあの8節から11節。
To one there is given through the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge by means of the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by that one Spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues.And still to another, the interpretation of tongues. All these are the work of the one and the same Spirit, and He distributes them to, one, to each one just as He determines.
12章8節から11節。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。しかし、同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままに、おのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。
Paul gives some examples of spiritual gifts.
パウロはここで霊的な賜物についていくつか例を挙げています。
Now, this is not a complete list.
これがその、この、ここに書かれていることが実はすべてではないです。
Actually, there are many other passages that talk about spiritual gifts, and I encourage you to read those and to read up on it.
聖書には他にも何箇所かに分けて、霊的賜物っていうのが書かれているので、こう、ぜひ読んでもらいたいと思います。
But let's take a look at some of the ones that he lists here.
じゃあ、まあ、今日はここで書かれているのを、一緒に見ていきましょう。
He starts with a message of wisdom.
まず最初はその知恵の言葉というのに触れています。
The Spirit can give us spiritual wisdom, to help someone, to encourage someone, and also give, help them with a practical decision in their life.
聖霊様はその私たちに特定の状況でその具体的な判断が必要な時にその上に助けとなるその神様の言葉や知恵というのを与えてくれます。
So it's also it's kind of can be advice or something practical to encourage somebody.
それはアドバイスであったり、その具体的な知恵であったり、その誰かを励ます言葉であったりします。
A message of knowledge.
次、知識の言葉。
It sounds very similar to the message of wisdom.
さっきの知恵の言葉とどう違うのって思われるかもしれないですけど、この二つは違います。
But it's different. It may be an insight into scripture or spiritual truth, and it might be connected to teaching.
知識の言葉っていうのはこの聖書の真理について御言葉についてこう聖霊によって明らかにすることでそれはまあティーチング教えることともつながっています。
But it also may be specific knowledge that God gives us that only God can know about another person.
それは例えばこう誰かある誰かについてその神様だけが知っている特別な知識そのことだったりします。
So sometimes God speaks to us about another person.In order to encourage them, to show them that God knows them, that God's thinking of them, and He wants to encourage them.
時に神様はその誰かを励ますためにこうその人のことを私たちに教えて語られることがあるんですね。
There's a gift of faith.
で、信仰の賜物。
Sometimes people have a gift of faith to believe that God will work all things for good in someone's life.
神様はこう誰かの人の人生の益のために働かれているんだっていうということを信じることを強く信じる 信仰の賜物を与えられている人がいます。
It's an encouraging gift for others who, you know, struggle and don't feel hope that God is at work.
それは例えば誰かすごく困難な状況にあって、神様って私のことを本当に気にかけてくれているんだろうかっていうふうに望みを失いかけている人にとってはとても励ましになると思います。
So sometimes somebody has faith for you when you don't have the faith for yourself. So they bring you encouragement through their gift of faith.
で、時にだから私がもう神様に対する信仰が弱っている時に、その人の信仰は私を支えてくれるっていうことがあるんですね。
Healing.
癒し。
Healing the sick was a very big part of Jesus' ministry.
はい、傷んだ人を癒すっていうことはイエス様のミニストリーのすごく大きな一部でした。
And he gives that ability through the Holy Spirit to us as well.
で、イエス様は私たちにもその御霊を通してその力を与えてくれます。
This doesn't mean that we can heal everyone every time.
それってでもそれは私たちがもういつでもどこでも誰かを癒せるっていうことではないんですね。
But God allows physical and spiritual healing at certain times.
でも神様は神様のタイミングでその身体的あるいはその霊的な癒しを起こさせる時があります。
That's to help us as believers. That's also sometimes to be a sign to those who don't know him yet.
それをなぜ起こさせるか、それはもちろんそのキリストの体のため、その信者のためで、かつそのまた神様をまだ知らない人に少し示すための印として神様がそれを起こされる時があります。
Paul says next, he says, miraculous powers.
次には奇跡を行う力について言っています。
It's very general, it's very vague, he doesn't really give any examples.
奇跡を行う力、これについてはもうすごく大きな意味があるんですけど、具体的にこれっていうのは言ってないんですけど。
It certainly would include healing, that's certainly miraculous.
この奇跡を行う力、さっきの癒しっていうのはもうこれもちろんここに癒しは含まれます。
I think about when Jesus sent out his disciples to preach at other towns.
イエス様は弟子をいろんなところに送り出しましたよね。
He gave them a list of things to do.
で、イエス様はこれしなさい、これしなさいということを弟子たちに伝えました。
Heal the sick.
傷ついた人を癒しなさい。
Preach.
そして私の御言葉を伝えなさい。
Raise the dead.
そして死者を蘇らせなさいって。
Really?
本当に？
Jesus?
マジで？
I could do maybe the other things.
他のことはできるんだけど、ちょっとこの最後の死者を蘇らせなのはどうでしょうか？
I don't think Jesus was kidding.
でもイエス様はマジだったんです。
Jesus raised the dead in his ministry. He did it several times.
イエス様、死者を何度も彼自身蘇らせました。
He actually made it look kind of normal.
でもなんかイエス様が死者を蘇らせることは聖書の中ではもう普通のことになってます。
If you actually look at all of the Bible, there are many times when the dead were raised.
その聖書の中ではイエス様が死者を蘇らせた箇所が何回も出てきます。
Okay, I don't know if he would give that ability to us, but it is there. There is evidence of it in the Bible.
あなたにイエス様がその能力をその賜物を与えたかどうかは分からないですけれども、聖書にそれははっきりと書かれていることです。
There are modern day accounts of that happening, by the way.
現代でもそれが起きていることがもう確認されています。
One time Paul was, he was working and he got bitten by a poisonous snake.
パウロはある時にですね、毒蛇に噛まれてしまいました。
He shook it off and he wasn't hurt by the poison at all.
で、毒蛇に噛まれたけど、でもパウロは死ななかったんですよね。
Certainly that's miraculous.
それっても本当に奇跡の力だと思います。
It's hard to categorize, but sometimes God intervenes in a powerful way, in a miraculous way.
カテゴライズすることは本当に難しいんですけど、神様は時にこうやって力強い方法で奇跡を行って物事に介入されます。
This is one of the gifts that we have to be a little careful with.
でもこのギフトっていうのはちょっと気をつけないといけないこともあります。
Sometimes you hear reports of all kinds of interesting and strange things happening and different miracles.
もしかしたら皆さんもこういうすごく不思議なことが起きたり、奇跡と呼ばれることが起きたりするのを耳にすることがあると思います。
And I think we all have a curiosity, and I think we all have some kind of a thirst for the supernatural, for something amazing to happen.
そうですね。私たちみんなこうどっかでこう奇跡やこう超自然的なものに対するなんかこう好奇心というかこうそれがあったらなっていうこう期待する気持ちってどっかありますよね。
But there's an important test for strange occurrences and things.
でもそれが起きた時にこう考えるべき大事なことがあります。
And that's this. Is it helping to encourage people in the body of Christ to have more faith in Jesus?
それはこうです。このことはそのキリストの体である人々を助けてその人たちのイエス様の信仰をより立て上げることになっているかどうかっていうのを考える必要があります。
The gifts are not for us to experience something cool.
この奇跡 こう行う賜物っていうのはこう私たちがこう何かこうクールなことを体験するためのものではないんです、ね。
Or to do something cool or powerful.
なんかこうすごくかっこいいこうパフォーマンスをするためのものではないんです。
Because what happens is many people seek that cool thing, that cool experience, that amazing thing, and then they go off and they're always looking for that, but they're not thinking about their faith in Jesus, which is what it's all supposed to go back to.
っていうのはこう一歩間違うと本当にもうその奇跡だけをなんかこうそういう不思議なことだけを追い求めてしまって、それがその他の人たちを励ましたりこう助けになるっていうことをこう忘れてしまって、そのことだけをこうなんか追い求めてしまうことはちょっと危険なことだと思います。
If you look at the way Jesus did it, he never did a miracle when people begged him for a miracle. Show us a miracle. Show us a sign.
イエス様は聖書の中でこう人々に奇跡を見せてください、見せてくださいって言われた時にイエス様は決してそれをされませんでした。
He never did it then. He always did it to help somebody. It was always to heal somebody. It was always to raise somebody from the dead. It was always a miraculous and encouraging thing.
イエス様が人を癒したり死者を蘇らせたりするのはその人のため、そして周りの人を励ますため、そしてそのイエス様のことをこう神様の栄光のためにイエス様はそれをされました。
There is prophecy.
次は予言の賜物です。
Prophecy is words from God.Directed at encouraging his children and guiding his children.
予言というのはその神様の子供たちを導いてそして励ますための神様からの言葉です。
In the next chapter, Paul actually admits that, you know, prophecy isn't always clear. It's not always 100% clear. We don't know everything what God wants us to say.
パウロは次の章でその私たちが予言のすべてを理解しているわけではないということを次の章で言っています。
And again, at this point, the point is not to be fascinated by, ooh, the weird thing that God said or the cool thing.
これも繰り返しになるんですけど、この大事なことはその私たちがもうこの不思議な出来事とか現象にこうなんかもう恍惚ともうすごいっていう風になるのが目的じゃないんです。
God gives His words in the form of prophecy, and it's for the encouragement of other people.
神様が予言を私たちにくださるのはその神様に従い信仰を立て上げて私たちを励ますために神様はそれを私たちに与えられます。
And to have faith in Him.
そして神様に信仰をもっとこう増し加えるためです。
Distinguishing spirits.
次は霊を見分ける力。
This may refer to being aware of an evil spiritual influence.
これはその悪霊の影響というのがあるっていうことを認識するための。
Understanding that there are some evil influences at work.
ここ悪霊の影響が存在するっていうのを認識することです。
It also might refer to understanding a person's character when they were not genuine. You can understand that they have a kind of spirit of deception. It's kind of maybe a way to understand people.
例えば他にはこの人がその本当の信者なのか、それともこう偽物なのか、詐欺師なのかっていうのをその見分ける、そういう力でもあります。
And so this is a gift that's actually very protective. It's a protective gift of the body of Christ so that people wouldn't deceive others or lead them astray.
この力はいろんな方法でキリストの体を守るために用いられます。それはなんかこう間違った教えを持ってくる人からこうキリストの体を守ることでもあります。
One time, there was this married couple in the early church, and they were being dishonest with their money.
初期の教会である夫婦がお金についてあるごまかしをしました。
And Peter, who was kind of in charge at that time, he discerned their bad intentions. He saw their character.
で、ペテロがその時ペテロがいて、ペテロはその彼らの悪意というのを見抜いたんですね。
And so that could have been that gift in use.
つまりペテロにはこの霊を見分ける力っていうのがあったのだと思われます。
All right, we're almost done with the list.
もう少しです。あとちょっと。
Speaking in tongues.
次、異言。
This is where the Spirit allows you to speak or pray in a language that you don't understand.
異言っていうのはこの聖霊によってあなたが自分の知らない言葉によって祈りそして話すことです。
Paul says in another passage, he says that this can be helpful when you don't know what to pray. You pray in your spirit, you pray in this language, and you pray in the spirit, and it helps you when you don't know what to pray.
パウロは別の箇所でこういうふうに言っています。その異言っていうのはあなたがもうなんて祈ればいいかわからないという時に助けになるものです。なぜならそれは霊によって祈る ことになるから
です。 So it can be personally beneficial, but it can also be used publicly as well.
で、これは特にあなたが一人で祈るときに有益ですけれども、もちろん公の場所でも起こり得ます。
The first time that the Spirit gave this gift, the apostles were in Jerusalem, and there were people there at a festival from all kinds of countries.
最初に人たちにこの賜物が現れたときっていうのは、そのエルサレムではその祭りの時期だったので、エルサレムにはいろんな国からいろんな国籍のいろんな言葉を喋る人が来てました。
And so they got this gift, and they all started praying in all these different languages.
そこでその人たちがそのいろんな言葉で話し始めたんですよね。
And they were languages that all of these foreigners understood.
その外国人の人が、あの人は僕の国の言葉で喋っているっていうふうなことが起きたんです。
And they were talking about God in those languages.
そして神様の臨在を彼は人たちは話していました。
So it was a sign to them that God was there.
それはつまり神様がいらっしゃるっていうのをすごく力強く表す印になったんですよね。
And the final one he lists is interpretation of tongues.
はい、最後は異言を解き明かす力。
This seems to be paired with the gift of tongues. It works together.
その異言と異言を解き明かす力というのもペアになってます。
So in other words, one person prays in this language.And another person interprets what was said in that tongue to other people in a language they can understand.
つまり誰かが異言で祈るのであれば、それを誰かがそれを解き明かすことができるということです。
And so again, why does that exist? That exists so people can be encouraged.That somebody was praying and somebody was praying something in the spirit, and people can be encouraged that God is at work and that God is talking to us.
繰り返します。なぜこれが起きるのか。これは本当にわからない言葉で喋っても祈っても誰かがそれを解き明かす。そしてそれは神様の私たちに対する語りかけである。そうすることで私たちの信仰が強められるためです。
And there are many more.
で、今挙げたもの以外にも賜物もあります。
I don't know about you, but there is a problem for me when I read a scripture like this.
皆さんはどうかわからないんですけど、私がこういう聖書箇所を読むときにこの疑問が頭に浮かぶわけなんです。
Where are those gifts?
こういう賜物はどこにあるわけ?
And why don't I see more of those?
なんでもっと見られないわけ?
Now, some of us are from backgrounds where we know this list well, and maybe we have even experienced or seen.These things happening.
この部屋にいるその一部の人たちはこういう経験がすごくよくあって、この知識もあって、実際こういうのを見てきたという方ももちろんいらっしゃると思います。
And some of us are looking at this and have no idea what this is talking about. We've never experienced this. We've never seen this in action.
で中にももちろんもうこういうの全然今日初めて聞きましたという人もいるし、もちろん見たこともなかったですという人ももちろんいると思います。
So,When our experience doesn't match the Bible, which one should we change?
その私の経験とその聖書に書かれていることがマッチしてないときに変えるべきはどっちでしょうか?
Should I change the way that I view the scripture and say, well, that doesn't match my experience, so they must not be talking about this or that?
それ私たちはじゃあその聖書の見方を変えるべきでしょうか? いやまあ聖書にはこう書いてあるけど、まあ私のリアリティはこうだから、まあこれとこれはちょっとまあ別のことっていうふうに聖書の見方を変えるべきですか?
When our experience doesn't match scripture, we need to align with scripture.
私たちの現実とこの聖書に書かれていることが違うなって思うときに、こっちを聖書に合わせる必要があります。
So if we are not practicing those things, if we don't see those things, what should we do?
じゃあその聖書に書かれているこのアメージングなことが起きてない。じゃあ私はどうするべきでしょうか?
We should ask for those gifts.
私たちはそれを求めるべきです。
Verse 31.
12章の最後31節。
Paul kind of finishes his thoughts on spiritual gifts here. He says, Now eagerly desire the greater gifts.
パウロはこういうふうに12章で最後に言っています。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。
As parents, I'm a parent, and we have a job when it comes to gifts for our kids.
僕もそうですけど、ギフトっていうとお父さんお母さんはなんかピンとくるものがありませんか。
So we get to decide, you know, what to give our kids for at least birthday and Christmas.
誕生日とかクリスマスが来ると、もう子供たちに何をあげようかっていうのを考えますよね。
Now being a parent of young kids is kind of interesting. especially because sometimes they don't know what they really want.
小さい子供の親として面白いなって思うのは、時に子供って自分でも何が欲しいのか分かってない時ってあるんですよね。
Like out of the blue, my son will say, "I want a toy airplane."
突然ですね、僕の息子がおもちゃの飛行機が欲しいって言ってきたんです。
But he's never taken an interest in airplanes before.
でもね、今までそんな飛行機に興味示したことないのに。
He doesn't pretend that anything else is an airplane.
だってもし飛行機が欲しかったら。他のおもちゃをこう飛行機にして遊んだりとかそういうこともなかったんですよ。
So my wife and I have a conference.
だから僕とイリちゃんは会議を持ちました。
And so we assess, you know, what would be a good present to give.
だから奥さんと会議をして、じゃあ何がプレゼントとして一番いいのかこうディスカッションが始ま
る。And so we do that based on our observation of our kids and what we think they like.
だからそれまでの知識とか子供たちを日々見ていて分かることっていうのをこう総動員して考えますよ。
What do they like to do?
この子たちは何がしたいのか?
What are they excited about?
この子たちは何が好きだっけ?
What would be good for them to learn about or get interested in? So you got to have the educational aspect to it too, right?
この子たちがこう何かを学んだり、こうちょっと教育的な、こう何かこう興味を持たせたり、こうなんかちょっと教育的にいいのって何があるのか?
And then so we make a judgment of what we think is best for them.
そうやっていろいろ考えて、こう何がベストかっていうのをこう判断するんです。
Now, but honestly, if my son asked me every day for an airplane,
でも正直言ってですよ。もう息子ちゃんがその毎日毎日飛行機ちょうだいって言ってきたら、
Good morning.
パパおはよう。
Dad, I'd like an airplane.
パパ僕は飛行機欲しいんだ。
Dad, can I have an airplane?
Dad, お父さん僕に飛行機くれるよね。
You know what I really want is an airplane.
ところでお父さん、そういえばお父さん僕飛行機が欲しい。
Have you bought me an airplane yet?
もう飛行機買ってくれたよね。
If he asked me that every day, I would start to reconsider that maybe he really wants an airplane.
でもそうやって本当に毎日毎日飛行機欲しいな飛行機欲しいなって言って壊れたら、もしかしたらここに教育的なあれこれを考えてたかもしれないけど、ちょっと考え直しますよね。
I would get a hint that he probably desired.The toy airplane because he came to me every time.
飛行機が欲しいんだなっていうことがもう伝わりますよね。
Jesus said something very similar about us asking.
イエス様は実はその私たちが求めるということについて、イエス様はこの話と同じようなことを言われたんです。
He said that, you know, parents don't give kids a snake when they ask for an egg. They give them an egg.
こう子供がこう卵をくださいっていう時に、なんかこうヘビとかサソリを与えるような親がいるだろうかって。
They usually give them what they want.
親って子供が欲しいものを願うものを与えるものですよね。
Luke 11:13.
ルカの11章13節。
If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him?
ルカ11章13節。してみると、あなた方も悪いものであっても、自分の子供には良いものを与えることを知っています。とすれば、なおのことを天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。
It's interesting. He doesn't say how much more will God give you general gifts.
これこう面白いのはそのなおのこと天の父がなんかいいものをくれないということがありましょうかとは言ってないです。
He says how much more will He give you the Holy Spirit.
ここではなおのこと天の父がどうして聖霊をくださらないことがありましょうかってこうはっきり聖霊っていうふうに特定して言ってます。
If I'm somewhat thinking about what's good for my child.And I hope to give them a good gift. How much more would a perfect father give you the perfect gift for you?
もし僕ですら人間の僕ですらこう子供には良いものを与えたいっていうふうに思ってるのに、それを神様がどうして私たちに与えてくださらないことがどうしてありましょうかと言っています。
But let's make sure that we want to use those gifts, like I said, for the purpose of encouraging other people and to help the body of Christ.
でも忘れないでください。これ私たちはそのキリストの体に仕え、そして助けるために私たちはその賜物を求めるんです。
The Holy Spirit is much richer than Uncle Joe.
もう聖霊様はもうジョージさんなんかも比べ物にならないぐらい豊かなお方です。 です。
He has these gifts that you don't know about, but he is very discerning about how to give them and what to give them to you.
聖霊様はそのあなたが知らない、あなたが気づいていない賜物を与えようとしておられます。そしてどの賜物をどうやってあなたに与えるかということもよくご存知です。
It's because he knows you well. He knows what good gifts he can give you.
なぜならその神様はあなたのこともよくご存知で、あなたが用いるべきあなたにぴったりの賜物を神様はご存知です。
Remember that list of three things. He's given you abilities to serve. He's given you abilities to work.
さっき の, 3つの覚え出してください。あなたが奉仕するため、あなたが働くための能力を神様が与えてくださるんです。
But he also has spiritual gifts. And spiritual gifts are things that are beyond your ability.
でもそれに加えて神様は私たちの能力を超えた霊的な賜物を与えてくれます。
It's something you could only doThrough connecting to the Holy Spirit, only something that's supernatural, and again, it's free.
それは霊的賜物はその御霊によってのみ与えられるもので、それはただであなたに与えられます。
But here's the thing.
でもここがキーです。
You have to keep asking.
あなたは求め続けないといけないです。
You have to keep trying and wanting the Holy Spirit to work through you.
聖霊様があなたを通して働いてくれるようにと求め続けないといけないです。
It's easy to say, well, but I've never done this. I've never healed anybody before.
私は誰かを癒したことなんてないから、だから私は癒しの賜物なんて持ってないはずって言ってしまうのはすごく簡単ですよね。
But how many times have you prayed for the gift of healing?
でもあなたはその賜物を求めましたか、癒しの賜物を求めましたか。
Or how many times have you prayed for someone to be healed?
誰かが本当にこの人が癒されてほしいっていうのを真剣に祈った人はどのくらいいますか。
I've never hit a home run.
僕はホームランを打ったことはないです。
Can I hit a home run?
ホームラン打てるだろうか僕。
I don't know, but I probably should start by swinging a bat.
でもまずバットを振るところから始めないといけないですよね。
I should probably hit a few pitches first.
まず最初にバッターボックスに立ってバットを振るところから構えるところから始めないと。
I need to have a willing heart to take some action.
行動に移すんだっていう心を持たなくちゃです。
And while I ask, I can wait on the Holy Spirit.
で、その時にそれをしながらも、聖霊様とそのタイミングをもう待ち望み続けます。
I wait on His timing. It's up to Him. It's not up to me.
それって僕のタイミングじゃなくて、神様がその僕のベストのタイミングで与えられることを信じます。
It's His gift. He can give it when He wants and to who He wants.
で、私たちに能力をイエス様の神様の御心によって分け与えてくださいます。
But I need to seek the gift so that I can help others.
でも私はそれを求め続けないといけない。そうして人を助けることを選びます。
At the same time, I'll put to use my ability, my service. I'll put to use my work. The things that practically I can do, I'll put that to use while I wait and I ask for spiritual gifts.
それが与えられるのを待っている間も、自分が知っている、自分はすでにこれは自分にあるっていう知っている能力を使って人を助けることを選びます。
So Paul says, I don't want you to be uninformed about spiritual gifts.
パウロはこういうふうに言ってますよね。私はあなた方に御霊の賜物について知ってほしい、気づかないままでいてほしくないと言っています。
And eagerly desire spiritual gifts.
そしてより優れた賜物を以外熱心に求めましょうと言っています。
Let's pray.
祈りましょう。
Lord, we know that, you give wonderful gifts.
神様、あなたが私たちに素晴らしいギフトを用意してくださっていることありがとうございます。
We know that you've already given us abilities.
神様、あなたがすでに私にもうその能力を与えてくださっていることを信じます。
But we know that you give us special abilities beyond what we can do.
でも神様、それは私たちの能力を超えたその賜物もあなたが与えてくださることを信じます。
So Holy Spirit, we ask for those abilities. We ask for your gifts.
神様、なので私はさらにそのあなたの賜物を熱心に求めます。
So that others can be encouraged.
それは他の人を励ますためです。
So that we can help somebody who's in need.
そうすることで他の人を助けたいです。
So that people can know that you're real, know that you're present, know that you're thinking of them.
そして神様、あなたがそのみんなのことを愛しておられ、気にかけておられることをそのことを通して示したいです。
Lord, we want to keep asking you. We want to keep seeking you. Give us the heart that will keep seeking you, Holy Spirit.
神様、あなたの御霊を求める心を、求め続ける心をどうか私に与えてください。
give us that heart to keep seeking you and to get closer to you as we ask and as we wait.
神様、私たちがそれを待っている間もあなたに求め続け、そしてあなたが身元に引き寄せてくれることを私たちは願います。
Teach us what you have. Show us the good gifts that you have.
神様、あなたが私のために用意してくださっている素晴らしい賜物をどうか教えてください。
In Jesus' name we pray.
神様の皆を通してお祈りします。
Amen.
Amen.